植松ゆきの朗読のコーナーです。本日朗読するのは著者茅野茂、アイヌと神々の物語、炉端で聞いた上とけれ、発行日2020年4月5日、株式会社大和警告社より、カラスと赤ん坊です。私は母に育てられていた一人の少年でありました。二人が暮らしている家は小さな家で、少し動くと体が家からはみ出るぐらいの広さです。そのような小さな家に暮らしていながら、母は私を本当に大事に育ててくれて、私は何不自由なく大きくなり、今では一人前の若者になりました。小さな時から母は私にウサギの取り方やキツネの取り方などをいろいろと教えてくれていたので、今では鹿やクマもたくさん取ってくることができて、食べることには全く困らないで暮らしていました。子供の時から私を大切に育ててくれた母なので、母へは特別おいしい肉などを食べさせ、不自由をさせないようにしていましたが、私たちの家の他には家が一軒もありません。したがって、母の他には人間を見たこともないので、それだけは寂しく思いながら暮らしていました。母とたった二人きりの暮らしでしたが、毎日毎日狩りのために山へ行っていたある日のこと、いつもと同じように狩りに行き、家へ帰ってきました。そのようなことをしたことのない私だったのに、その日に限り足音を忍ばせ、そっと家に近づきました。家の中から母の声が聞こえているので、背中の荷物を音もしないようにそっと下ろし、こっそり立ち聞きをしました。声の様子では、母は囲炉裏に向かって火をたすきつけようとしても、火が思うように燃えないので、胸いっぱいに息を吸い、火を吹いているらしいのです。やがて母が、パシクルタサプー、イソンカシパプー、死なないね、ぷー、してけか、ぷー、おけみやらけ、ぷー、カラスと取り替えたもの、ぷー、狩りが上手すぎて、ぷー、私は皮張りばかり、ぷー、私の手が、ぷー、針で破れ、ぷー、と言いながら火を吹いているのが聞こえました。それを聞いた私は、驚きのあまり声も出ませんでした。今が今まで、人間が私を育ててくれていたと思っていたのに、母は人間ではなくカラスであったらしいのです。腹を立てた私は家の中へ飛び込み、母と思っていた女の髪の毛を手に巻きつけて、今何を言った、もう一度言って聞かせろ、と言いながら大地へ叩きつけました。そうすると女が言ったのは、言ってはならないと思っていましたが、神が私に罰を与え、自分の口から出てしまいました。ずっと昔に、ウバユリを掘る季節に山へ行くと、あなたは生まれて間もない赤ん坊で、子守用の新太、ゆすり台に入れられ、三脚から下げられていました。あなたの母は、ウバユリを引き抜いては、歯のついたまま、あなたを入れてある新太の前へ運び集めていました。あなたの母の考えは、たくさん集めてから一箇所に座って、子供を見ながら歯を切るつもりであったのでしょう。その様子を見ていた私は、あなたの顔があまりにも美しいので、急に欲しくなり、私の小ガラスを新太入れて、あなたを盗み、ここへ連れてきて、今まで育てていたのです。アイヌの神があなたを守ってくれたらしく、こんなに立派な男に成長されて、私を大事にしてくれていたのです。しかし、私の悪事を神が許すはずはなく、私の口から白状してしまったわけですが、こうなったら、殺されようがどうされようが仕方ありません、と言ったかと思うと、一羽のカラスになりました。その姿を見ると、毛は抜け落ち、あちこちが剥げてしまい、自分の力で飛べるような姿ではない、哀れな年寄りガラスです。それも、くちばしの太い、シエパシクル、クソ食いガラスでした。それを見た私は、人間として生まれながらこんなものに育てられていたかと思うと、腹が立って、二度三度と大地へ叩きつけると、カラスは声も出さずに死んでしまいました。急に一人になり、寂しくなった私は、泣きながら早々と寝ましたが、目が冴えてなかなか眠れませんでした。眠ろうとも思わなかったのに、いつの間にやら眠ってしまうと、今日まで母と思っていたあの女が夢に出てきて言うことには、あなたを盗み育てたことは本当に悪かった。神でも人間でも、死んでから神の国へ帰るのには、お土産物がなければ神の国へ帰れないのです。悪さをした後、勝手なことを言って申し訳ないけれど、明日になったらひとつまみの冷えと粗末な稲う、気を削って作った御幣、でいいから私にください。それをもって神の国へ帰り、 神の国からあなたを守って、一生幸せな人間にしてあげます。それと、これから後も何かの祝い事があった後で、一番おしまいに粗末な稲穂と酒の絞りかすを私にください。それだけでも育てた息子からの贈り物として、私は食べたり飲んだりしたいものです。どんな悪い神でも扱い方で役に立つものですから、という夢を見ました。次の朝、早く起きた私は、夢のことを思い出し、私を盗み育てた悪い神であっても仕方ないと思い、半分は悪口を言いながらではありましたが、カラスの死体に粗末な稲穂と一つまみの火を添えて、外の祭壇の傍らへ置き、これらをお土産に神の国へ帰るようにと言いました。それと、もう一つ夢で教えられた通りに、本当の父や母がいるコタン、村を目指して川を下りました。しばらく行くと、大勢の人がいるコタンへ着き、コタンの中ほどに、島ほどもある大きい家があったので、その家の前に立って、えへん、えへん、と咳払いをしました。私の声を聞いて、一人の女が家の中から出てきて、どうぞお入りください、と言ってくれました。私は静かに家に入っていき、左座の方へ座り、あたりを見ると、家の中では老人夫婦にその息子や娘らしい人たちと小さい子供も大勢います。私はその家の主らしい老人に丁寧に挨拶をすると、老人も私に挨拶を返してくれながら、あなたはどちらから来られた若者ですか?と私に聞きました。そこで私は昨日までの出来事を事細かに言い始めると、全部聞き終わらないうちに、それなら私たちの子供だ、と泣きながら私に飛びついてきました。そして、変わる変わる言うことには、その昔に奪い売りを掘りに行き、お前を身体へ入れて三脚から下げ、夕方までにたくさんの奪い売りを掘って家へ帰ってきました。家へ帰ってきて身体をほどいてみると、そこから一羽のカラスが出てきて、初めてすり替えられたことに気づき、カラスは叩き殺してしまいました。次の日から毎日毎日、何ヶ月も何年もの間お前を探したが、とうとう見つけることができずに今になってしまったのです。父や母は同じ言葉を奪い合うようにして聞かせてくれながら、私を抱きしめ涙を流します。化け物ガラスが隠したので、人間の目では見えなかったのでしょうと、何度も何度も泣きながら喜んでくれました。どこかで生きていてくれるようにと、山の神々にお願いしていたが、こうして息子が生きて帰ったのを見ると、子供どもの願いを、私どもの願いを神が聞き届けてくださったのだろう。改めて神々に感謝の祈りをしよう、と父は言いました。聞くと私が一番最初の子供で、それが盗まれてしまい、後から生まれてきた弟や妹たちも一人前の若者になり、父たちと一緒に暮らしていたのです。私が来てから、普通の人より狩りが上手な私は、毎日毎日山へ行き、鹿や熊をたくさん取ってきては、父たちに食べさせていました。父は私を長男として迎えてくれ、神々への祈りの言葉や大事なことを次々と教えてくれましたので、私は本物の人間の男として一人前になりました。そこで、コタンの一番のいい娘をお嫁にもらい、たくさんの子供も生まれ、家族中本当に幸せに暮らしていました。そのうちに、父や母も年を取って亡くなり、弟や妹たちもそれぞれ嫁をもらい、あるいは嫁に行き、仲良く暮らしています。というわけで、私は子供の時にカラスに盗まれて育ちましたが、それによって、運が悪ともならず、このように何不自由なく、何を欲しいとも、何を食べたいとも思わないほどの物持ちになりました。けれども今いる兄を、子供をさ、山へ連れて行っても、うかうか目を離すといろいろな化け物がいて、さらわれることがあるものだから油断してはいけません。と、一人の兄が語りながら世を去りました。昭和36年9月30日再録、語り手はビラ取り帳サルバ、鍋沢貞さんです。続きまして解説です。ここでの教えは、山へ行って子供を信た、ゆすり台へ入れておく場合に、その子供から目を離さないように、ということです。信たは大変便利な育児用具で、アイヌの風習を大事にする父が、孫たちのために作ってくれたのを、昭和35年頃まで使っていたものでした。赤ん坊を信たに寝かせたら、落ちないように紐でよく縛り、信たの端に別の紐をつけ、それを引いてゆすってあげると、赤ん坊はすやすやと眠ります。そして母親はそのそばで手仕事をしたものです。畑仕事に行き、外でこれをかける場合は、必ず棒でケトゥンに三脚を作って吊り下げ、木の枝などには絶対にかけてはならないことになっています。ケトゥンのことを つくち室、日よけの家とも言います。家の中では針から針に渡した棒に鍵をつけ吊り下げます。話の中の子供を盗んだカラスのことですが、悪役のカラスはアイノ語でシェーパシュクル、クソ食いガラスと言ってハシブトガラスのことです。いい役目で登場するカラスはカララッと言い、ハシボソガラスのことで人間を助けたりします。それと子供を育てたのは良かったが、あまりにも狩りが上手で、毎日鹿や熊を取ってくるので、その川張りをしなければならない母親、カラスが思わず愚痴をこぼしたわけです。その愚痴の中で、川張りばかりを仕事にして、私の指先は張り傷だらけと言っています。鹿の皮などは厚いので、針に糸を通して皮を張る場合、指先で針を押すと、針の尻で指先や手によく傷がつくものです。その描写が現実的で、アイヌが聞くと生々しく聞こえます。この話の語り手、鍋沢貞淵、おばあさんは、私の父の宴席にあたり、父が病気で亡くなる時も最後まで看取ってくれた上品な淵でした。以上で朗読を終わります。いやいらいけれ。